ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町、浜松町。一人のサラリーマンがいつもの場所に向かう途中、イベントのチラシを受け取った。
へえ、今度ファミリー向けのイベントがあるのか。SDGs をお笑いコンビのエルシャラカーニが教える？ SDGs って持続可能な開発目標っていう、ちょっと難しい日本語訳がついてるけど、これどうやって子供たちに教えるんだろう。
その後、彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。お待たせしました、ロイヤルミルクティーです。
うまい。そういえば知ってる？エルシャラカーニが SDGs を子供向けに教えるイベントが今度あるみたいですよ。
へえ、意外な組み合わせですね。
それだけに社会的に関心が高いテーマだとも言えますよね。
でもまあ内容は分かってても、僕たち何をどうすればいいか、それに僕には遠い話題のようにも思えるんですよね。
ああ、実はちょうどそれについて孫子の兵法家の方とこの後お話しするんですよ。
え、あの孫子ってあの中国の昔の人でしょ？孫子の兵法家ってやっぱ白ひげを蓄えた仙人みたいな人ですか？
あ、いや、現役のコンサルタントでもある長尾和弘さんという方なんです。
お笑い芸人が説明するのも気になるけど、孫子の兵法家が語る SDGs も面白そうですね。今夜も同席していいですか？
はい、もちろん。 SDGs をどう生かすか、ビジネスのヒントがいっぱい眠ってますよ。では浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今夜も開店です。文化放送未来文化ビレッジ、浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、マスターの入山明恵です。
見習い店員の高原恵美です。
浜松町で働く文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
はい、浜松町イノベーションカルチャーカフェ、この番組はイノベーションビジネスですね、それからカルチャー文化面、こういったところで今日本中世界中で面白いこと、新しいことがいっぱい起きていて、その第一線で活躍されている方にこの浜松町に来ていただいて、楽しく分かりやすく、そして時に深くお話をしていただくことで、2時間聞いていただいた後で、あ、この番組楽しかったけどちょっと勉強にもなったなということをリスナーの皆さんに持って帰っていただく番組ということで、10月から始まりまして、回を重ねると今日で第23回と、いうことですね。今ね、オープニングの寸劇意味わかんなかった人もいると思うんですけど、この番組ね聞き続けてないと。あのエルシャラカーニでね、この番組がよく出てくださってる、
はい、
サンミュージック、ね、
あれこれどういう、なんでこの番組に出てもらってるかっていうと、一つは僕の奥さんがあるところで働いてるんですけど、ファミリーデーっていうのがあって、そこに本当に当時この番組始まる前だったんですけど、エルシャラカーニが営業に来たんですよ、ね、でファミリーデーなんでほとんどねいるの子供なんですよ、5歳児に向けてあのエルシャラカーニが SDGs をかいあの解説する
っていう、そこは実話だったんです
ね。そう、ガチな実話の、うわっこの無理ゲーやらされてる芸人かわいそうと思ってたのがエルシャラカーニで、でこの番組始めるときに、あ、でも解説ね、5歳児にも説明できるわけですから、じゃあこの番組に向いてるだろうということで、実は僕がもう推薦させていただいて、でエルシャラカーニに出てもらえる、
ま、そのイベントがあったからこそ浜松町ビジペディアのコーナーは生まれた、
そうですね、
とも言えるわけですね。
とも言えるわけです。確かに。だから本当にね、やっぱりこれイノベーションかどうか別ですけどまあこういう何がね新しいことを生むか分かんないなっていうことですよね、というわけで、もう一つね、今日僕が言いたいのは、あの今ほらあのやっぱりコロナウイルス騒動で、最近巣ごもり消費っていう言葉がさらに注目を浴びてるじゃないですか。やっぱり皆さんだんだん外出しなくなってきてるんで、家の中でそれこそネットフリックス見てる人が多いとか、ウーバーイーツで食べ物を頼む人が多いとかね。で巣ごもり消費っていうのはかなり今ね一時的に盛り上がってるわけですけど、僕も 今だいたい家にいるようになってきてるんで、巣ごもり消費ならぬ巣ごもり料理をやるようになってるんですよ、
うんうん、
つまり奥さんが外出まだ働いてる外に出るとやっぱ自分が家にいるからいつもより公園の仕事もバタバタ今なくなってるんで時間に余裕ができてきてるからちょっと新しいね料理のメニューに挑戦しようということで、うんうんうん、初めてカレーをスパイスから昨日実は作りました。
結構高いハードルのとこ行きましたね。
行きました。ただね意外と簡単なんですよ。
そうなんだ。
今ねおすすめなんですけどインドカレー子さんっていう結構カレー界で有名な、
はいはい、
あの女性の方いらっしゃるんですけど、
インドカリー子さん、
インドカリー子さんで彼女の出した一番新しい本ちょっとタイトル忘れましたけど誰でも作れるスパイスカレーみたいな本があってそれこのまま本屋で買ったんですよ、うん、お簡単なんだなって思ってでも本当にニンニクと玉ねぎ炒めてトマト入れてでクミンとカルダモンとターメリックかな、
うん、
を入れてあとお肉入れるだけみたいなでね作ったの昨日、
うん、
で子供たちに食べさせたんですよ、
うん、
そしてもう一方でうちの奥さんがまさかね僕がこんな巣ごもり料理をすると思わないから子供たち用に作り置きしてたまあ、豚肉の煮物みたいのがあって、うん、その2つが同時に子供たちの目の前に並べられたわけです、うん、子供たち両方食べてカレーが美味しい僕はね勝ったと思いました妻に勝った
ちょっと料理のジャンルが違いますもんね何とも言えない
ですなんでライバル心がないんだけどこっちもインドカリー粉の力を使って
お子さん小学生ですよね
小学生
でも喜ぶスパイスカレーが、
はい、
そんなに簡単に作れないんで、
まあ、ヨーグルトとか入れて甘くして
あいいですね
やっぱ子供カレー好きですからね、
うん、
いや嬉しかったですね
今日は1日だ
スナッチはどうですか料理とかします
いや僕ね2年ぐらいやってないんですけど、
はい、
2年やってないですけど2年前結構ちょっとやる時期があってお その時に本当にもうレパートリーがない中で無理くり作った目玉焼きを子供に食べさせたんですけど、
はいはい、
うちの息子は人生で一番うまかった目玉焼きはその目玉焼きだっつってます、
すげえ目玉焼きね
めっちゃ嬉しいよ今たかゆみちゃんが目玉焼きねっていう
素晴らしいでもお父さんが作ってくれるのがね良かったんでしょうね、きっと
味っていうよりすなちゃんお父さんが作ったっていうことがね、
う
ん
う
ん
う
ん、
多分あるトータルですかね
そんな色々他色々やっぱ男ってダメですよね
時々
ちょっと料理できるだけで勝ち誇るっていう、
うん、覚えてくれてるだけで嬉しい
そうですね確かに
たかゆみちゃんなんかあります？
私は結構最近そうですね作ってます特に日持ちするトマト缶を使って料理結構することが多くて、はいはい、パスタとかスープとか、うん、結構いろいろ最近は試行錯誤してます。
やっぱトマト缶便利ですよね。
便利ですめちゃくちゃ、
はい、というわ
けでね、
はい、
行きましょうか今日もね、
はい
はい、さあ、今日のメニュー参りましょう。この後すぐお店の常連さんとして連続起業家でビジネスデザイナーの菊池慎さんをお迎えして、はい、主な経済ニュースを解説するエコノミートピックスとエコノミートピックスプラスを、続いてビジネスパーソンにとって欠かせないキーワードや専門用語を独自に解説する浜松町ビジペディア。今日はですね、
はい、
今日はこれボイシーの最終兵器じゃないですか。
最終兵器、最近最終兵器多いですね。
多いですね、はい、先週から対応してますけど、
対応してますけど、
今日はですね作曲家で作詞家、
はい、
ボイシー公式 IT ビジネスニュースパーソナリティの高内義文さんがスーパーアプリを取り上げます。
これさっき僕もうね高内さん経歴拝見したんですが、
はい、
むっちゃすごいですよね。
すごいっす、うん、
びっくり
びっくりです、
うん、ちょっと皆さんもあって聞いて楽しみにしてほしいんですけど、うん、こんなことやってるのっていう方に来ていただいております。
はい、
はい、
楽しみですね。はい、そして8時からはゲストコーナー浜松町イノベーションサロン NI コンサルティング代表取締役社長で孫子兵法家の長尾和弘さんをお迎えし SDGs をどう生かすかというテーマでお話しします。
今もこの SDGs という言葉もいろんな日本中の会社がこの言葉は分かってるんですよね、うん、SDGs だけどこれは何のためにあってどう必要でそしてどうやっていくのかっていうところにこれも僕もいろんな経営者さんとお付き合いしてるんでやっぱ皆さん悩んでるんですよ、うんうん、ですからまあそのね第一線でそれを活躍考えられている長尾さんとそして常連さんの菊池さんもこのあたりは大変も第一線で活躍されている方ですんで、うん、いろいろお話が伺えるんじゃないかなというふうに思っています。
はい、はい、続いてビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説アニメ銀河英雄伝説を経営学者の目線で解説します、
はい、全国の銀英伝ファンの皆さんはお待たせいたしました今日は銀河英雄伝説のあの曲をかけます。
あの曲を
もう銀英伝ファン全員ハンカチ用意してもう泣く準備
ぐらいの、
はい、はい。そして8時40分頃からは横浜 DeNA ベイスターズ初代社長池田純さんがお送りする池田純スポーツコロシアム以上のラインナップです。
さあそして生放送今夜もあなたからのメッセージを募集しています。今日のテーマは 私が社会のためにやっていること、
うん、今日の SDGs というテーマがね、あの社会企業が社会のためにどうしていくかみたいなテーマですから、うん、それをまあ会社というよりは自分自身がちっちゃなことでもいいからなんか社会のためにやってるなっていうことですよね、うん、すなちゃんなんかあります？
僕今の大門駅、
大門駅、はい、
近所、ね、都営地下鉄の、ね、はいはいはい、大門駅のあの歩きスマホをやめましょうっていうアナウンスが私の声で
お
もう半年ぐらい流れてます。
まあ、でもただそれ社会のために自分がやってんのか会社の業務でやってるのかっていう
微妙なライン、
微妙なライン、でもちょっとやっていい気持ちにはなりますよね。
そうですね、ちょっと社会貢献的な気持ちはしております。
高山ちゃんは？
私はあの先週宮内さんが常連さんでヤフーの来てくださったと思うんですけど、はいはい、まあ、それの10円募金を 3.11 検索してやるっていう、まあちっちゃいことですけど、はいはい、あとはまあリツイートして広めるとか、うん、そういうのはちょっとやりました。
そういうやっぱ募金みたいなのやってるんですね、
はい、
やりました、はい。僕は先週話したんですけど、今コロナウイルス騒動で、ね、子供たちが家にいてかわいそうじゃないですか、かわいそうというか、ね、大変じゃないですか。でたまたま僕家に在宅してるんで、入山の家が、うん、あのどうもお父さんいるから行っていいらしいぞって言って託児所になってる、うん、これが僕の社会貢献、
まあ、してますよね実際、まあ、
貢献してるかたまたまいるだけなんですけどね。
いや今後はぜひカレーも振る舞ってあげて、
そこでカレーを振る
舞って、ね、マスターですからね。
また嫁さんの料理と並べて、
はい、別に並べなくてもいいじゃないですか。さあ、皆さんからのメッセージ、宛先はイノベーションアットマーク JOQR.net、 INNOVATION アットマーク JOQR.net でお待ちしています。ツイッターのハッシュタグ浜カフェをつけてお願いします。浜は漢字、カフェはカタカナです。あなたからのメッセージお待ちしています。
浜松町イノベーションカルチャーカフェお送りしています。文化放送浜松町イノベーションカルチャーカフェ浜カフェ、ここで今日のパートナー、このお店の常連さんを紹介します。連続起業家でビジネスデザイナーの菊池慎さんです。
こんばんは、ご無沙汰してます。
ご無沙汰してます、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの菊池さんはこの番組、10月29日にはあの当時お客様としてフードロス問題についてお話しいただいて、はい、で実はこの番組がレギュラー化される前の特番でも一度あのフードテック の, あのイベントが浜カフェであった時にも、まあパネリストとしてご登壇いただいたということ で、はい、でその10月29日で今日は常連さんとしてどうぞよろしく
お願いしま す, しします。
その10月29日に出ていただいた時にちょうどその直前ぐらいにもともとプラネットテーブルというまさにフードテックをやられている、まあ、非常によく知られたベンチャースタートアップがあるんですけど、それがまさに菊池さんが創業された会社で、ちょうどそのタイミングぐらいでプラネットテーブルを離れられて、今はもう本当にさらにいろんなことをやられているというそんな感じなんです。
あの幸いあの自由にやらせていただいてまして、はいはい、あの連続起業家ということで、いくつかまた食べ物とか農業を中心に新しい事業をどんどん作っていこうと取り組んでおります。
あのプラネットテーブルね、その昨年離れられたっていうのはもう創業者じゃないですか、もう創業者としては結構やる目的は果たしたからみたいな、そんな感じなんですか？
もう第二創業フェーズで、うん、あのスタッフもしっかりできてますし、私が抜けた後もきっちり伸びてます
ので、あ今も伸びてるんですね、
はい、ただあのご存知の通りあの生産者さんとレストランをつなぐサービスなので、
はい、
このコロナの影響があるだろうなということをちょっと親心的にあの心配はしてますけど、あのしっかりしたメンバーが残ってやってくれてるの で、
で、うん、今もですからその食ですとか農業の分野でいろいろな事業を菊池さんが今起こされてるということ
です
ね、
各地で小さいプロジェクトから大きなものまで、はいはい、あの進められてると
。だからこの辺の本当にもう日本のフードテック、アグリテックといったあたりの本当に今第一人者の方が菊池さんなんですが、うん、まさに今も話題になりましたけど、このねコロナ騒動でね、当然この食の問題ってかなり影響を受けてると思うんですけど、いかがですか？
いやもうこれは深刻ですよね、はい、でやっぱりあの給食止まりました、うん、社食止まりました、ホテルも飲食も全部止まりましたと、うん、で当然飲食業界も苦しいんですけど、そうすると生産者さん作ったものの行き先売り先がない、
うん、
でもう連鎖的にやっぱり皆さん苦しいっていう状態の中で、はい、なんかできることないかなとやっぱり僕らもあの日々頭悩ましているところではありますね。
なあ、そうですか、はい、例えば具体的にちょっと今こういうアクションを始めたとか言える範囲で何かありますか？
まずあの食べ物をやっぱり作ったの捨てるのもったいないよねと、
はい、
でやっぱり生鮮どうしても捨てなきゃいけなくなっちゃうので、うん、いやちょっと待ってと、 商品の寿命を変えることできるんじゃないかと。
そうか、つまり今農家さんが売り先がなくなってるわけですよね、はい、コロナ騒動のおかげ でそれが在庫で溜まってて、ね、それがテレビとかならまだいいけど生鮮食品だから腐ってしまうと。
そうですね、すぐ捨てなきゃいけなくなってしまうので、うん、もったいないじゃないかと、
はいはい、
でなのでこう逆だと、
うん、
これ例えば塩漬けにしたりとか乾燥したりとか、うん、もうちょっと日持ちする形で加工できるんじゃないのかっていうところで、うん、もともと冷蔵庫なかった時代やってたはずなので。
ああそうですよね、
はい、秋口に取って乾燥させて冬持たすとか、6ヶ月半年持たす技術っていっぱいあったはずなので、
はい、
もう一回それを再発掘してやれないかっていうところのプロジェクトを今始めてます。
昔の方がそういうことがあったんじゃないかっていう、それを復活させよう。
そうですね、どうしてもサラダとか生鮮に流すことを中心に設計されてる流通よりも、もうちょっと加工品とか塩漬けとかどうしてもこのなんか減塩ブームの中でなかなか漬物とか、
うん、
塩漬け肉とか、まあ、食べなくなってると思うんですけど、いやいややりようあるだろうと、うん、ちょっと個人的に今ちょっとやってるのがあるんですよね。
へえ、はい、個人的には塩漬けみたいなのやってる。
さっき入山先生がなんかカレー作ったっ て, 言って、
はいはいはい、
僕比較的料理クロート派だしだと認識してまして、まあですね、今ですね家でパンチェッタ作ってます。
は
あ、豚肉
パンチェッタっていわゆるあのスモークしないベーコンだと思ってください、うん、塩漬けハムです、
うんうん、
でちょうど豚の生産者さんから余っちゃって大変だと、
うん、
でもうキロ400円台でもう過去5年以内でも最安値の水準で、
うん、あ豚肉そんななんですね。
めちゃくちゃ安いです。でしかも輸入品も多いので、うん、余っちゃってるんだけどって言われたんですけど、ものすごい状態いい豚肉があったので、うん、ぜひくださいって言ってです、ね、家で今ちまちま
パンチェッターにして
自分でやってみて作ってちょうど昨日一昨日ですね食べました。
さすが食のプロは違いますね。俺がさっき息巻いてカレーとか
カレーだ目玉焼きだとか
インドカリー粉だとか言ってた。じゃあぜひねラジオ聞いてる方もそうやってちょっと工夫できるってことですね、生鮮食品をね。
ちなみにいいですね、作るので 1,2 週間、そこから保存4ヶ月持つので、はい、ぜひ
じゃあもう、
ね、ご自宅で簡単にできます
ね。こういう時期だからこそそういう工夫をしてほしいということですね、
はい、パンチェッタって聞くとなんかこう輸入するものみたいなイメージもありましたけど、うん、国内でも
国内で全然できます。日本の豚肉すごい品質です。
なるほど、
超えるものができちゃうかもしれない、
ね、できるかもしれません。
さあでは参りましょう、日本や海外での注目のトピックスを解説するエコノミートピックス、取り上げるのはこちらです。山手線高輪ゲートウェイ駅開業。3日前の3月14日 JR 東日本は山手線で49年ぶりとなる新駅高輪ゲートウェイ駅を品川多摩地間に開業しました。この日式典などはなかったものの、朝早くから開業日の日付が入った入場券や切符を求める人たちが列を作り、お昼頃には最大3時間待ちとなりました。
はい、というわけで、まあ、ちょっと今ねウイルス騒動で、まあ、暗いというか後ろ向きなニュースも多いので、うん、あえて、まあ、前向きなのかどうか分かりませんけれど、新しいものができたよというニュースを取り上げようかなと思っていまして、山手線の高輪ゲートウェイ駅が品川と多摩地の間に、3日前に開業したと。でここ我々今浜松町にいるわけですけど、うん、浜松町からは浜松町多摩地高輪ゲートウェイなんで、うん、たった2駅先なんですよね、うん、というわけで実は私先ほど行ってまいりました。
あ、行ってきましたか。
この番組来る前に
初ゲートウェイ
初ゲートウェイしてきました。初ゲート、初デートなら初ゲートをねしてきて、ね、まず観光客めっちゃ多い。
あ、そうなんだ。まあ今新名所ですよね。
だからみんな初ゲートに来てるんですよ、うん、
できたばっかりだぞ。
だからで階段上登って結構眺めがいい場所があって、うん、そこから山手線が走ってくるところが撮れる眺めがいい場所なんですよ、うんうん、みんなカメラ持ってバシャバシャ写真撮ってるっていう、もうちょっとした観光地になってますね。でそれからなんといっても綺麗、
うんうん、
ものすごく綺麗ですね。建設としても美しいですし、まあ、いろいろなところの仕掛けがものすごく綺麗で、もう本当に近代的な駅だなということですね、うん、それから、改札なんかも結構サイネージとかいろんな新しい仕掛けが入ってるんですけど、改札機がいわゆるスイカとかああいうのを通すんですけど、あれがねちょっとまた新しいのが入ってます、うん、だからやっぱりものすごいいろんな意味でハイテク、今の交通システムにおけるハイテクが詰まっていて、その中では、まあ、賛否はあると思うんですけど、僕は結構好きな綺麗なデザインなんで、うん、ぜひ皆さん一度立ち寄ってほしいということですね、うん、でただ一方で面白いのが、その横に一歩外に出るとほぼ空き地、
うん、
つまり開発はこれからだ
駅がまず先にできたことですよね。
なんかすなちゃん実はさっきあの CM 中に高輪ゲートウェイの話したら、はい、なんでここがこういう風にできたみたいな背景みたいなすなちゃんの方が実はよく知ってるんですよね、はいはい、
まあもともと東海道線の車両基地があったんですよね、はいはい、ただ品川がこう発展するとともにこんなに一等地に車両基地がみたいな話になったのと、
なるほど、
まあ、ずっとあの宇都宮線と高崎線が上野で止まってたんですけど、うん、これをこう南下させたい、うん、あ東京駅とつなげたい、
上野からつなげたいっていう、
そうなんです、それをこうつなげたことによって上野東京ラインっていうのができたんですけど、はい、そのおかげで東海道線の車両基地をもともと高崎線とか宇都宮線が使ってる車両基地で代用できるようになった
んです。それでスペースが空いたんだ。
品川の分がいらなくなったんで、そこに高輪ゲートウェイ、
めっちゃ詳しい
すごい
っていう、
すごい、めっちゃ詳しいですね。
ど真ん中にポカッ
と、だから実際高輪ゲートウェイ駅は行くとね、眺めがとにかくいいんですよ、うんうん、それで品川に向かう方がとにかくどっちか左側は、空き地です。もうこれから開発する、うん、だけど反対側は未だに電車がいっぱい止まってますよね、うんうん、だそれはだからまだその品川分での余ってないところはちゃんとまだ車庫になってるっていう、うん、そういう状態だってことですよね、はい、
まあ、ここからまあ開発が進んでいって、ね、周りに町ができていってことですよね、
はい、実際ですね、私この品川それからこの我々がいる浜松町あたりっていうのはこれからさらに大開発が進むっていうのが私の理解で、うん、浜松町はもうこの番組の第1回でもやりましたけど、この浜松町の駅の裏、芝浦の方がこれずっと今さら地なんですけど、ここがこれから大開発が起きて、いろんな実証実験みたいなのが行われるハイテク都市になる可能性高いんですね。そして品川駅も浜松町から近いわけですけど、そこは、リニアが来るんですよ、うんうん、名古屋につながるあのリニア新幹線のターミナル駅になるのが、品川なんで、実はあそこは JR 東海がこれから、まあ、あそこに JR 東海の本社ビルが新しいのできるんですけど、さらに多分リニューアルみたいなのがかかるだろうと、うん、そう考えるとその間にあるあの近所にある、高輪ゲートウェイっていうのも連動して新しい開発がこれが起きますんで、この品川浜松町高輪ゲートウェイあたりを基準にして新しい東京の核が出てきてくるのかなという意味では本当に注目だと、うんいうことですね。で実際の高輪ゲートウェイってね、発表された時はえって思ったんだけど、うん、一回駅行ってみたら、なんかその近未来感見たら、うん、まあ OK みたいなのが私の印象です、
はい、いろんな感想ありますよね。字体が明朝体なんで、
そうですね、
そう、それで好きになったみたいな人もいますしね、うん、
はい、
はい、ということで、高輪ゲートウェイ開業のニュース、エコノミートピックスでした。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
続いてはエコノミートピックスプラス、今日の常連さんである菊池さんが気になる話題を掘り下げます。菊池さんが気になったのはこちら。
臨時休校で農家に打撃。新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨時休校で学校給食用の牛乳の需要がなくなりました。全国の生乳、まあ、生の乳ですね、生乳出荷量は1日およそ2万トンで、そのうち学校給食向けがその10分の1のおよそ2000トンを占めています。一部では廃棄も始まっており、関係者からは悲鳴が上がっています、
ね、この話題先ほども早速菊池さんが取り上げてくださいましたけど、うん、やはりその先の豚の価格が今大幅に下がっていると、うん、かなり今回のコロナウイルス騒動は農家には大きな影響があると。
いや、もう甚大ですよね。まあ、我々もこうずっと5年以上農産流通やってますけど、はいはいはい、うん、これだけはっきり売れなくなる、明確に出荷先がなくなる、止まるっていうのは、これだけ大規模なのは僕も初めてぐらいの経験ですね、は
い、いや特に今回ね、まあ、別に安倍さん批判するつもりはないし、しょうがなかったのかもしれないけど、給食が止まったっていうのはね、
これ大きいですよ、はい、本当にもう給食向けに作ってる生産者さんとかもやっぱりいらっしゃいますし、実は牛乳、生乳の需要はこの牛乳総出荷量のうち10分の1、先ほどご説明されてますけど、生乳の中では給食に占める割合ってもっと高いんですよ、はい、なのでそういった意味では深刻ですよね、はい、
これ結局今どうやって我々これを食い止めればいいかって、先ほどね菊池さんもなんかまずは我々が保存用の食事みたいな料理を作るっていうのがありましたけど、どうやってこの農家さん救っていけばいいっていうふうにお考えですか。
正直牛乳は足が早い食材の一個ではあるので、なかなか保存も効きませんし、はい、あとどんどん絞れちゃうんですよ、うん、なんで後ろからどんどん出てきてしまうので、
そうか、出るわ出るわなんだ、
はい、そうなんです、牛乳はね、止めるわけにもいかないので、うん、 これどうしようかなと思ってたんですけど、これ冗談じゃなくて本当、真面目になんですけど、アイスクリームとかにしっかりしてった方がいいんじゃないかと。
あー、で、なるほど。
で、牛乳生乳でアイスクリームしっかり作って、うん、冷凍して夏場に出そうよ、うん、で、今例えば生産者に調整かけても、やっぱり調整効き始めて減らし始めても数ヶ月後になるんですよ、うん、ってことは今の勢いで出続けるので、うん、あの食べ物全部そうですね。なので今あるものはせっかくだから加工して保存して別の用途でしっかり作れるんじゃないかみたいなところは、ちょっともう一回政策としてやってもいいんじゃないかなと思っております。
なるほどね、はい、あと我々一消費者みたいなのが、先ほどちょっと保存用って話がありましたけど、ちょっとこういうことを心がけてほしいとか何かありますか？
例えばヨーグルトとかもそうですし、はい、チーズとかでもそうなんですけど、結構自宅で作れます。
うん、
あの牛乳パック買って、でそこにポンと菌入れたら作れたりしますし、
ヨーグルトそんな感じで作れるんですか？
ヨーグルトの素みたいな菌売ってますよ。で、あのパックバーって上切って、粉入れてラップして2日後みとかっていうのは皆さんやってる家庭は結構やってらっしゃると思います。すごい若いテーマが来たんです。
さすがね、タケミちゃんの
まさにそういう感じ で、まあ、フルーチェのような、あの本当に牛乳入れてポンです。
あ、今あのね、構成作家の荒川くんが見せてくれてますけど、実際にそういうのがあるんですね。手作りヨーグルトっていう商品がね、はい、だから作れるんだ。
YouTube 見ると結構フレッシュチーズの作り方とか思いっきりいっぱい上がってるので、あの結構動画のレシピ動画とかでも、あの牛乳の使い方は結構あるので、もう一気に家で3本ぐらい買ってですね、1個はチーズ、1個はヨーグルト、1個は牛乳ぐらいの感覚でやってくださると消費量3倍みたいなのは結構できるんじゃないかな。
最近なんですけど、そうなんとかとかっていう、
そう
言葉が入ってますよね、
はいはいはい、
そっていう、つまりまさにこれですよね。
あの牛乳煮詰めて作る、なんか奈良時代の歴史的な食べ物で、はい、決して美味しきものではないとは思うんですけど、うん、あのいろんな使い方できると思うので、
まあ、でもだイメージはそのもの奈良時代のものを作る必要はないけど、似たような形でヨーグルトとか何らかの形で我々が作れるものがある、うん、高見ちゃんどうですか？ちょっとやってみたくなりました、
はい、なんかあの今日のオープニングの話もそうですけど、うん、結構凝ったものってなかなか手が出せなかったので、
ね、
このタイミングにあの巣ごもりも含めて一緒にやれたらいいのかなと思ったりしました。
じゃあ僕はせいぜいね、巣ごもりカレーが限界なんで高弓ちゃんはスゴモリヨーグルトを作ってもらう、見るっていうのはいいですよね。
結構この数十年であの食べ物をこう料理する、あのさっき2年ほど離れられたりとかされたりとか、あとそもそもまず台所一緒に立たないとか料理しないとか、一人暮らしになっちゃったんで全然料理しないまま大人になっちゃったっていうケースがあると思うんです。せっかくなのでこのタイミングで自分で加工する、料理するっていうのを、なんかせっかく家のいる時間それに使ったら社会もっとロス出にくくなると思うんですよ。
なるほどね、そういう意味では残念なことだけどいい機会ですよね。せっかく家にいるんだから料理だけじゃなくてもう加工からやりましょうっていう、
みんなでこうスキル身につけるの、この2週間で一気にスキル身につける
もうちょっと菊池さんなんかそういう本書いてる暇ないか。でもなんかね、
ねえ、
いやのだからパンチェッタをあのやったよって、塩漬けしたよって、何日目何日目ってこう上げるんですけど、うん、SNS にすっごいみんな見てくれますし、
やっぱそうですか。
で僕もやってみようって方もやっぱり出るんですよ。
いや今僕も話聞いてちょっとやってみようと思いました、うん、パンチェッタ、う
ん
う
ん
う
ん、ちょっと生ハムあの作れたらかっこよくてモテるかなと思ったんですけどモテはしなかった
そうですか。いや僕も今モテ動機だけでやったんですけど
これからです、
ね
ね、まあ、このあと8時台も、まあ、長い目で見た時にこう食料の廃棄の問題とか出てくると思うんですけど、まあよくいい意味でこの期間がね、その加工するっていう、
そうか、
で長持ちさせるっていうところに目を向ける期間になるといいですね、本当にね、
はい、本当にそう思います。
いやいいですね、我々消費者がそうやって実は積極的になんか変えて取り組んでいくことができるっていうことですね、
はいはい、以上エコノミートピックスプラスでした。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
浜松町ビジペディア。このコーナーは巷にはびこるビジネス用語をレポーターが独自に解説します。それを聞いたアシスタントの高弓ちゃんが理解したかどうか3段階で判定します。その判定によって告知タイムの長さが変わります。今日のテーマはこちら、
スーパーアプリ。
レポーターはボイシー公式 IT ビジネスニュースパーソナリティで作詞家作曲家の小内義文さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 今ね、もしツイッター見れる方はハッシュタグで浜カフェで今写真アップしたんで見ていただきたいんですけど、高内さん今僕の目の前に座ってくださってますけど、はい、まあ、まずすごいイケメンで、ね、
イケメンですよ、
イケメンで銀髪でピアスして、うん、まあね、いわゆるちょっとチャラそうな感じのかっこいい
お兄
さんおしゃれの塊です
なんですけど、実はこの若々しいルックスでもう4、
あ、そうです、来年40になります。
いや到底見えないですよね。
いや20歳で来ましたけど、
あ、このボイシーのねシリーズ、
はい、同じラインで見えましたよ。
見えましたよ。高見ちゃんね今20代半ばじゃないですか、はい、ね、ちょうど同じぐらいって言っても
倍ぐらい違う。
いやいやいや、すごい、
びっくりですよね。
めっちゃびっくりしました。
いやもう我々本当に疲れ切った40代から2人から比べるとね
ちなみに僕変わんないです。
今40です。
菊池さん、
え、まあ、菊池さんも若いですよ。
若い。いやい
や、でも隣
にいたら、いやでも確かにね、コーチさんちょっとやばい、
やばいっすよ、
ね、弟が甥っ子ぐらいですよ
いやでもね、本当 いわゆるおっさん界の美魔女みたいなまあそういうことですよね。
ですよね。
いや、天然じゃないんで。
いやいやいやいやいや、しかもちょっと肩書きがですね、まず今はね、あの作詞家作曲家っていう話がありましたけど、まずボイシーの公式 IT ビジネスニュースパーソナリティじゃないですか、
はい、
そして実は作詞作曲をされているということで、はい、主な楽曲提供が、うん、なんとですよ、ちょっとプロフィール拝見してるんですけど、作詞と楽曲を提供している先が AKB48、 乃木坂46、 SKE48、 そしてベイビーメタルですよ。
すごい、はい、
すいません、ありがとうございます。
すごくないですか。
ありがとうございます。
乃木坂とかに曲提供してるんですか。
乃木坂が本当最初に採用していただいた曲なんですけれど、そうですね、でベビーメタルはなんかそのなんちゃらメタルって名前に変えさせていただけるので、私ヨシフミって名前なのでヨシフメタルっていう名前で。
ヨシフメタルなんですか。
ヨシフメタル、
マジ、あのスーメタルとかある中で。
あ、そうです、そうです、
ヨシフメタルがそこに
すごい
そして実は先ほどちょっと名刺交換させていただいたんですけど、はい、もう一つ別の顔があって、うん、あの LINE ね、ラジオ聞いてる多くの皆さんも使っていると思いますが、あの LINE のなんとスタンプ事業のマネージャーをされてると
。恐れ入ります。
スタンプ企画チームのマネージャーです
よ。まさかのそっちは音楽じゃないんだっていう
わけわかんないこれ LINE の、 我々僕も使ってますけど、 LINE のスタンプの、はい、あの事業の担当のマネージャーなんですか。
そうですね、事業の中の、スタンプのこう販売しているショップ、スタンプショップですとか、はいはい、あとはスタンプを作れるクリエイターズマーケットっていうプラットフォームがあるんですけど、はい、そういったところの企画をやらせていただいています。
やらせていただいておりながらベイビーメタルと乃木坂に曲を提供 提供し、どう見ても20代に見える40歳っていういや
すごい。
どうですか高見ちゃん、印象は。
いやもう耳の穴の開き方もすごいし、
めっちゃ
指通るんです。
指開いてるんだ。あの今ピアスで
ピアスが4つ5つくらい開いてますけど、
耳タブがちょっとね、あのいわゆるがっつり開いたタイプのピアス。
いい年こいての
40歳ですよ。こちらくたびれ果てた
40歳のカバ
ーどうすりゃいいんだっていう
みずみずしい40代です
よ。どうやったらそんな若々しくなれんすかね。
ヒゲを脱毛することですね。
あ、だ、え、脱毛してんすか。
完全に体中の毛がないんです。
え、
髪の毛以外。
髪の毛がない。
永久脱毛。
永久脱毛です。
え、ちょっと失礼ですけど、脇毛とか。
何もないです本当に。
下の毛も。
すべてがない。
ま
つるつる。
つるつるです。
つるつる。
つるつるです。掃除超楽です。
でも肌のねトーンが上がるって言いますもんね。そうです。脱毛すると顔脱毛とかすると。
これで明日僕と入山さんがヒゲの永久脱毛ってそんな変わんないですよ。
いやいや分かんない。俺来週するかもしれない。来週永久脱毛してるかもしれない
よ。おすすめですよ本当に。
で、あの耳も穴開けてきます
。ヒゲ剃りの手間は省けますけど、こんな美しくなるのか。さあ、ではそんな高内さんによる解説が始まります。
スーパーアプリですね。はい、僕なんとなく知ってますけど、それをこの LINE の方に喋ってもらえるというのはまたまた面白いですね。うん、
では、はい、テーマスーパーアプリでスタート。
はい、スーパーアプリとはもう一言で言うと何でもできるアプリかなと思います、はい、まあ、生活のこうお金を使うシーンを中心にこうあらゆるシーンでそのアプリ一つあれば何でもできるというのがスーパーアプリだなと思っています。で、なんで今このアプリが注目されているのかって言いますと、はい、あ、これ私 LINE の社員じゃなくて個人の見解として述べますけれど、はいはい、まあ 東南アジアでグラブですとか、うん、あとはインドネシアのゴジェックですとかがこう成功を収めてまして、
はい、今つまりあのグラブとかゴジェックっていうのは東南アジア版のウーバーみたいなやつです
ね。あ、そうですね、はいはい、で私この間つい 先週ぐらいタイにたまたまあの行ってたんですけれど、はいはい、まあ、グラブがすごいこう便利 で、例えばそのタクシーを呼ぶ配車アプリは、まあ、今までもあったんですけれど、はい、こうタクシーを呼ぶ際に、メッセンジャーと通話がそのまま使えますので、うん、こう例えば道で待ってる時にこう通話が運転手からかかってきて、あのピンクの服を着てるやつがお前かみたいな、こうすぐにこうコミュニケーションができるんですね、
う
ん
う
ん、
そうか、それがグラブというのはただのいわゆるウーバー的なアプリなんだけど、はい、そこにメッセンジャー機能とか通話機能までついちゃってるから、はい、1個のプラットフォームの中で全部会話もその運転手さんと会話もできるし、はい、乗る全部手配ができる、
そうですね、
それが実はめっちゃ便利、
めっちゃ便利です。でまあ、海外旅行だったからというのもあるんですけれど、で、まあ、今日本ではそういったアプリが、完成しているアプリはまだないので、うん、今後、まあ、あの LINE がもしかしたらそうなっていくかもしれないっていうところでこう頑張っているのではないかという個人の見解です、
うん、そうですね、あくまで個人の、ね、個人の、あの小内さんの個人の見解だけど、はいはい、今 LINE は、ね、Yahoo と統合して、はい、僕も実は一学者としてそう思ってるんですけど、はい、あれでスーパーアプリを、まあ、目指してるんだろうなと個人として思っておりますが、はいはい、小内さんもそうじゃないかなって個人として思ってる、
そうですね、そういうところを目指していければいいなと思ってます。で、うん、まあ、スマートフォンが始まっても十何年経ってて、はい、でこう何かの調査でこうアプリのダウンロードをするっていうのが、まあ、ユーザーのこうアップストアとかグーグルに行くのが減ってますと、はい、でさらに日常的に使うアプリが例えばこのスマートフォンの中に400個とかアプリが仮に入ってたとしても、うん、大体多くのユーザーが8個から10個ぐらいしか普段アプリを使わないんです。
わかる、僕ももうほとんど決まってますもん、うん、使うの、うんうん、
でそれが使うアプリっていうのがおそらくまあメッセンジャーですとか、うん、あとまあ乗り換え案内ですとか、はい、で日常的にこう食べ物を注文される場合はこう出前系のアプリですとかっていうのがあると思うんですけれど、そういったこう普段、人が生活する中で多くの人が使うであろうものを一つのアプリに集約した方がまあ便利だよねと、
うん、
で例えばその、お怖がる方もいると思うんですけれど、こうデモグラの情報とかが取れるとい
わゆる個人情報ですね、
そうですね、はい、親和性が高くなりますので、うん、例えば、メッセンジャーの中でこういう行動をしているからこの人にはこういうもの旅行をレコメンドしたらいいんじゃないかとかっていうところでこうどんどんどんどん親和性が高くなって
くる。そうか、例えば今までだと例えばあの Facebook と Uber とと何でもいいですけど、はい、Yahoo が連動してないじゃないですか、
はい、
連動してないけどそこが1個のプラットフォームになっちゃえば、はい、そこのアプリ間も全部連動して、はい、もっといい情報をお客さんに提供できるかもしれない。
そうです、そうですね、それが多分ユーザー体験としてももっと良くなっていくことだと思いますし、でさらにこう、まあ、楽だと思うので、普通に1個のアプリさえ立ち上げればそのアプリの中で全てのものができるっていう、
楽ですよね、
そうですよね、うん、というのがスーパーアプリかなというふうに、うん、はい、思います。
なるほど、うん、つまりスマホの中でスマホ自体も便利なんだけど、確かに僕もそうなんですけど今大量のアプリが、うん、ダウンロードしすぎて、うん、はい、ほとんど僕正直使ってないですよ、うん、でも一部のアプリだけになってる。でスーパーアプリっていうのはその1個のアプリクリックしちゃえばそこでいろんなサービスが受けられるから、はい、もうめっちゃ楽だし、逆に言うと他のアプリいらなくなるから他のアプリには脅威かもしれないですよね。
そうですね、はい、それはおっしゃる通り。
なるほど、はい、じゃあちょっと高弓ちゃん、
はいはい、判定参りましょうか。スーパーアプリの解説、スッキリもやもやサプリの3段階で、それに応じてレポーターの告知タイムは30秒15秒5秒と変わります。では高弓ちゃん判定をお願いします。
もやもや、
おっと
ちょっと悩みました、
でもあるんですけど、はいはい、そうなんです、まあ、個人の見解として、うん、今後どうなっていくかっていうところをすごくお話ししていただいて、はい、例えば一つのプラットフォームで、うん、特に LINE なんかは今物を変えたりとか、うん、なんだ、預金とかそれこ そ保険の相談とかもできるようになってると思うので、
は
い、
だから LINE はスーパーアプリになりかけてるってことね、
はい、はい、と思います。で なんか私が今回気になったのはなんかその他のサービスが今後どうなっていけばいいのかみたいなのがちょっと知れたら面白かったなと思って。
つまりさっきみたいな話、つまり LINE に全部が全部やりだしたら、うん、他のサービスやってたとこは LINE に乗っかればいいのか、
はい、
それともなんか独自にプラットフォームを作らなきゃいけないのかみたいな、
う
ん、
は
い、
とかがちょっと気になって、なその辺の話を聞きたかった
です、ね、はい、逆にこれは LINE の社員としては言いづらかったかもしれない
ですね。
高見ちゃん確かにね、ほらやっぱりスタートアップ業界にいるからって普段から使いこなしてるから、うん、この先が知りたいっていうちょっと要求高いですよね。菊池さんはどうですか、この辺ね、当然企業家としてお詳しいと思うんですけど。
いやもうスーパーアプリ多分派遣争いになると思ってて、うん、結局いわゆる総合スーパー同士 士の喧嘩みたいなもんなんですよ、うん、あ全部揃ってますせとってことはどっちがお客さん取ったかでもう完全に覇権争いになるので、うんうん、お客さん取りやすい機能から多分入れていくんだと思ってて、うん、でこれみんな同じことやるんで、うん、わこれすごいガチンコの喧嘩なんだすごいなと思って、うん、あの畑にいます。
なるほど自分はね自分は関わらない。つまり今中国だとこれがいわゆるテンセントの WeChat とアリババのアリペイの両方がスーパーアプリになってきて、はい、そこの両者の中にいろんなサービス乗ってきてますよ ね、
そうですね。
で東南アジアは今おっしゃったようにゴジェックとグラブっていう交通系のところから、うん、あそこは今スーパーアプリになろうとしてて、はい、で日本は今までそれがなかったんだけど LINE と Yahoo が組んだことでスーパーアプリになるようになってきていて、その辺の今度はその今菊池さんがおっしゃってくれたそれが本当にスーパーみたいなもんなんで、うん、そこの戦いが始まるということですね、うんうんうん、はい。
さあでは告知タイム15秒になりましたので、はい、小市さんお願いします。
はい、ボイシー公式 IT ビジネスニュースの土曜日の1週間振り返りピックアップ10というコーナーを担当してます小市と申します。土曜日の8時から配信されますので聞いてください。またある私事ですが、はい、5月のですね13日に新曲です。
せっかくなら言いましょう最後で5月13日に新曲に、
はい、ですねゲームの曲なんですけど駆け出しのモノローグっていうですねゲームのバトンリレーというスマートフォンアプリの主題歌なのかな、の、曲が出ます
ので。バトンリレーっていう、ゲームの
ゲーム声優育成ゲームですかね、
声優育成ゲーム
の、はい、曲を書かせていただいたのでよかったら聞いてください。
おーすげー
ですね、
マルチですね、マルチイケメン見た目超若いっていう、
ね、もう今脱毛してる、
まあ、もうね入山すね、まあ、惨敗状態
対抗してたんです
してないしてない
対抗してた奥さんの料理からずっと対抗心強い
もう来週永久脱毛
だマッチョビジペディア、今週のレポートはボイシー公式 IT ビジネスニュースパーソナリティで作詞家作曲家の小内義文さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ略して浜カフェお届けしています。ここでまず先にツイッターのつぶやきですねを紹介します。ガンちゃんさんいつもありがとうございます。牛乳はベシャメル作って冷凍しとけばクリームコロッケやグラタンやシュー作るときに便利だよっていう、ガンチャーさんなんか料理上手っぽいんですけど、うん、これ僕全然意味わかんないんですが菊池さんわかります？
これベシャメルソースのことで、はい、あの小麦粉とバターと牛乳炒めていわゆるあのクリームシチューとかホワイトソースって呼ばれるやつですね、はい、を作っておくとコロッケにも何でも使えるよっていう。
確かに、
はい、
だからやっぱりそのさっきの話ですね、牛乳はそうベシャメルソースに作っておいて保存しとけばその後何でも使えると。
そうですね、冷凍して 切って使える。
はあ、ということですね。ガンちゃんさんありがとうございます。やっぱみんな詳しいですね。
はい、ではメールご紹介したいと思います。
は
い、
今日のテーマは社会のためにやっていることですね。はい、はい、
あとあの先ほどの菊池さんのトークテーマにも関連してます。はい、はい、ラジオネームクーベルさんです。
ありがとうございます。
こんばんは。私がやっていることは食べ物の賞味期限が近づいたらとりあえず冷凍するです。うん、本来の質よりは落ちてしまうかもしれないのですがとりあえず自分なりの食材の延命策です。 肉は大量にやっいや大量に安く買ってこれですし、うんうん、白米もパンも基本これですといただいてます。
菊池さんどうですか、こうやって冷凍する方っていうのは。
いや素晴らしいと思います。うん、要は捨てないっていうことよりも、うん、徐々に使っていくことの方が大事なので
徐々に使っていくね。はい、
冷凍して少しずつ使っていけばロスも出にくいですし、うん、すごくいいと思います。
じゃあこの、ね、はい、クーベルさんがやってることは素晴らしいっていうことですね。はい、じゃあもう一ついきましょうか。
もう一つラジオネーム滝川びっくりしてるさんです。
滝川びっくりしてるさんね、ありがとうございます。
うちもヨーグルト自分の家で作ってますよ。牛乳パックごと入れるヨーグルトメーカーがあるんですよ。だからうちは買い出しに行くときは牛乳パック6パックとか買ってきますねといただいてます。
持って帰るのはなかなかですね。
すごい実はねさっき僕がヨーグルトをうち作ってねえな俺作るみたいなことしたら、うん、さっきこれ聞いてる奥さんからメッセンジャーが来ましてですね、うん、うちはヨーグルト私が作ってますっていう怒りの抗議があのメッセンジャーがやってまいりました。
これもう奥様の勝ちでいいんじゃないでしょうか。
負けてました
、ね、奥様のヨーグルトの横で入山さんがまたヨーグルトを作るっていうの
も作るっていう、
ね、あるかもしれないですよ。
でも多分入山先生そのヨーグルトを使ってカレー作ってるんですよ。
それで今夫婦仲良く
そうだ、
はい、やっていくようにいたします。
はい、はい、さあ引き続き社会のためにやっていることをお待ちしています。イノベーションアットマーク JOQR.net です。 さあ、この後の浜松町イノベーションサロン、 NI コンサルティング代表取締役社長で孫子兵法家の長尾和弘さんが登場します。孫子に書いてあることをビジネスに応用している長尾さん、その応用の一つとして小さな企業が大きな企業に勝つ方法を説いています。孫子の教えをもとにして果たしてどんな方法を取っているんでしょうか。この後伺います。時刻は間もなく8時です。
浜松町イノベーションカルチャーカフェイノベーションサロン、
文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ。この時間はビジネス界のトップランナーから異端児までをお迎えし、ホットなトピックスや将来の展望をお話しします。今夜のお客様は NI コンサルティング代表取締役社長で孫子兵法家の長尾和弘さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
プロフィールを紹介します。長尾さんは大学卒業後、経営コンサルティング会社を経て1991年に株式会社 NI コンサルティングを設立、代表取締役に就任されました。これまでに6400社以上の実績を上げる一方、兵法家として兵法書孫子の知恵をビジネスに応用して説いています。2019年10月からは毎週月曜日夜8時に文化放送で放送中の長尾和弘孫子で飽きない話のパーソナリティも担当中です。
というわけでどうぞよろしく、
はい、お願いします。
お願いします。あの、長尾さんは今、高弓ちゃんも言ってくれましたけど、はい、まさにこの文化放送の、うん、まあ、この番組夜7時から9時なわけですけど、昨日ですよね。
そうですね、月曜日
8時からの長尾和弘孫子で飽きない話のパーソナリティということで、
はい、ま、2日連続で
2日連続で
ありがとうございます。ありがとうございます。文化放送最高。
どうですか、2日連続でここで話されるっていう。
いいですね。浜松町が大好きです。
ああ、そうですか。いや、でもね、長尾さん多分だからね、この文化放送リスナーにとってはこれ結構たまらない展開。
そうですよね。
これ1日間違えたかなですか。そんなことはないと思います。
ということなんですけど、まあ、もちろんね、その長尾さんの番組を聞いてくださってる方はもう長尾さんのことを分かってると思うんですが、うん、多分この番組で長尾さんの声初めて聞いたっていう方もいらっしゃると思いますので、まずもしよければ、はい、NI コンサルティングという長尾さんが創業されて経営されている会社について、はい、もしよければちょっと教えていただけますか。
はい、まあ、あのコンサルティング会社なんですけれども、はい、システムをですね、使ってコンサルタントがなるべく訪問しなくていいようにするっていうコンサルティング会社
ですね。これが面白いですよね。普通のコンサルっていうのはお客さんとこ行ってなんぼなわけですよ、
うん、そうなんです。
それを行かなくしてなんぼっていうモデルを作ったっていう。
はい、
で、あの今あのテレビ CM で結構橋本環奈さんの CM でやられてますよね、うん、はいはい、あれの会社さんですよね。
そうです、橋本環奈ちゃんをこう起用してですね、はい、AI 秘書っていう、ね、
AI 秘書、これ今あの荒川くんがネットのね、ヤフーの、広告に出てるの
ヤフーのトップに出るんです ね、
ね、あの AI 秘書で働き方改革っていう。
そうです、そうです、まあ、そういうこうコンサルティングをやってた内容をですね、はい、あらかじめパッケージングして、
うん、
でそれを提供すると。で、今はもうあの全部クラウドでネット配信になっているんですけれども、もともとはそういうのをインストールしたやつを使ってもらってたんですが、でそれによってコンサルタントが行かないことで、まあ、トータルで安くできる、
安くできるわけですよ。これ私もすごくイメージわかるんですけど、コンサルタントの仕事ってもちろんそのお客さんとこ行ってお客さん事情をつかんでやる部分もあるんですけど、うん、一方である程度ソリューション見つかると意外とその後やること一緒みたいなことがあるわけですね、
うん、
ですね、実行に移すとき、はい、だから実はそこはクラウド上で AI にやらせちゃえば、で逆に言うと別にあの既存のコンサルが悪いわけじゃないんですけど、そういうところは逆にそこでお金をかけて、まあ、結構時間単価高いわけですよ、けれど高くして高く見積もって、ね、なんで結果的にコンサルティングプロジェクト高くなっちゃうんですけど、そこは本質じゃないから。
そうです、
もう AI に任しちゃうと、
はい、もうあの初めから作っとけば、うん、まあ、大体8割9割は同じようなことを結局やることになるんで、
うん、
例えば PDCA を回せみたいなことはどこの会社だって必ず言うわけなんですよね、はいはい、でそういったのは特に IT が得意な分野なんで、
はい、
まあ、あらかじめシステムにしといて これを使ってもらうと、
はい、
でそのコンサルタントはその手前の例えば戦略とかビジョンとかをどうするかとか、はい、あとはやっぱり人の問題っていうのはシステムになかなか乗りにくいんで、うんうん、で行った時にちょっとあのお手伝いはしたりするんですけども、はい、あとは基本はシステムにやってもらうと。
なるほど、はい、ですからそうやってコストを下げられて、まあ、逆に言うと NI コンサルティング側の人の負担も減らせるから結果として私も驚いたんですけど、はい、6400社に今までもう実績を上げてるっていう、はい、まあ、これちょっとコンサルとしては普通は異常だと思うんですけど、ですよね、
はい、
これだけのことができるのはやっぱりその仕組みがあるからと。
そうです、実際に行かなくても実際にこう状況が悪くなったら、はい、アラートが飛んでくるってメールが来るような感じで来るんですよ。それで行く、まあ、セコム方式とか言ったりするんですけども、
あ、セコムなんだ、
セコムさんみたいな感じの、
なんかあったら行くけど、はい、それ以外は仕組みに任せるっていう、はい、
まあ、IoT を先取りしたみたいな感じです。
面白いですね、
はい、
コンサル界のセコムっていう考えたことなかったです。
ありがとうございます。
なるほど、
競合ができました。
いやでもそうですよね。そしてあの同時にあの今ね月曜8時に文化放送で放送中の、孫子で飽きない話のパーソナリティということなんですが、はい、これはなんでまず、まあ、この番組はどういう内容かということと、なぜ孫子に注目されているのかっていうのを教えていただけますか。
はい、まあ、番組はですね、はい、この孫子の兵法を現代のビジネスにどう応用するかみたいな話を、はいはい、リスナーさんからのこうお便りというか、うん、ご質問とかにお答えするみたいな、
はい、あの孫子はねもう知ってる方多いと思いますけど、中国の本当に今伝説的な思想家で、はい、うん、実はまあその後の後世にもものすごい影響を与えて、確か武田信玄とか、
あ、そうですね、あの辺も風林火山とかね、
風林火山とかあの辺もね、はい、実は孫子を勉強してそれで天下を取ろうとしたんですよ、うん、だ そのぐらいの人 で、はい、今の現代のビジネスも確かに私も同意見なんですけど、はい、結構通用するとこありますよね。
そうですよね。であの先ほど申し上げたようにあのシステムを応用したもんですから、
はい、
当初ですね特にあのご年配の経営者の方からは非常に拒否反応があったんですよ、うん、コンサルタントのくせにシステムなのかと、来てくれることに意義があるのにシステムなのかよとみたいに言われたり、はいはい、あとやっぱりシステム嫌いだと IT なんか使いたくないみたいな、うんうん、経営者も多かったんですね。そこであの実はこれ孫子の教えですよと、孫子の教えを現代で実行しようと思ったら IT がいるんですよみたいな。
孫子がそういうこと言ってるんですか。
そうなんですよ言ってる
IT 使えとは言ってないでしょ
ね。 IT 使えとは言ってないけど
似たようなこと言ってるんですね。
孫子の教えを実行しようと思ったらもうこれ IT 使うしかないでしょみたいな、そういう教えがあって、
はあ、
はい、例えば彼を知り己を知るっていう、まあ一番有名な一節なんかもですね、はいはい、これやっぱ結局情報の扱い方なんですよね、
うん、
でこれを現代に置き換えると彼っていうのは例えばお客様だったり、
そうですね、
例えば競合、
はいはい、
その情報と自社の情報をきちんと見てですね、
うん、
戦略を判断するとか、うんうん、というふうに説明するとほら IT いるでしょうみたいな。
なるほどね。
IT とは言ってないけど孫子の教えを実行しようと思ったら IT が必
然だ
よ
ね。今の時代なら IT が道具として必要だよねっていうことですよね、
はい、そうなんですよ、うん、まあ、そういうふうにあの言うとですね、あ、お前の言うことは聞きたくなかったけど孫子が言ってんならまあちょっと聞いてみようかみたいなね。まあ、当時こっちもこう若造で、まあ、大体年配のね人じゃないですか、若造が来ておまけに IT 使うとか言うからふざけんなよって言われるところを、いやいやって私が言ってんじゃなくて孫子が言ってますから
。あの長尾さんがとりあえずパーソナリティ向きなの分かりやすい。間違いないですね
今ので、
まあ、今ので菊池さんどうですか。同じあの、ね、実際にビジネスをやりながら菊池さんも IT AI とこういった、ね、生のビジネスをつなげてるじゃないですか、はい、今の長尾さんの話とか伺って、
いや、あの僕も実は孫子もそうですし、やっぱり昔の言葉に含まれてる、うん、まあ、眼蓄というか、あの、あ、結果同じこと言ってるよねって気づかされることが、まあ後になってですけど、
あ、
あの僕そんなに孫子を詳しいわけではないので見ながら極めてるわけじゃないですけど、後で翻ってみると、あの、あ、そういうことでしたか、
やっぱ通じるものがあるってことですね、
はい、で、まあ、長尾さんの肩書きの一つが孫子兵法家なんですけど、はいはい、まあ、これはまさに孫子の言葉を使って企業戦略を考える、は
い、
兵法家であると、
はいはい、これもあの独自領域をですね、孫子兵法家なんていう言葉はそもそもなかったんで、うん、造語で作って、でそれをこうネットにどんどん上げていったら、うん、今の孫子兵法家って検索したらですね、うん、もう長尾長尾長尾長尾ってこう出てくるんです
これ長尾さんが作った言葉なんですね。
そうです。
今日なんか我々普通に台本に組み込まれてて孫子兵法家って言ってましたけど ね、実は長尾さんが作った言葉だったっ、
勝手に作ったんで す、
なんです、
ね、これがこうね、戦わずして勝つっていう
まさに
一、ね、人しかい
そうなん、まさにそうです、ね、
戦いが必要ないっていう、
勝ってました、ね、
そうです、
え、 孫子実践家でもありますね。
そしてあれですね、8時台に砂ちゃんが読んでくれたやつですよね、
はい、小さな企業が大きな企業に勝つ方法、はい、これを孫子の言葉を使って説明するとどうなるんでしょうか、
はい、皆さん勉強になりますよ。じゃあ孫子の言葉を使うとどういうことに、
は
い、
孫子曰く、
はい、
我は集まりて1となり、敵を分かれて10となれば、これ10をもってその1を攻むるなり、うん、といったっていうね、
はい、
こっちは一点集中、敵は分散をすると、うんうん、そうすると、まあ、元々があのイーブンだったらですね、はい、敵は10分の1になって、うん、でこっちはですね10分の1の敵を括弧撃破していけるよと、そういう教えになります、うん、まあ、フォーカス戦略みたいな、
あのあれですよね、あのよくかあの兵の配置って魚鱗の型って言って、
あとかありますよ、ね、
魚の鱗の形みたいなので、形にして一点、大きな大群に一点突破して、はい、そんなイメージ、
そうですね、でそれをあの現代のビジネスを応用するって言っても、はいはい、どうやってやるのみたいな話になるんで、はいはい、うん、それを結局現代の、まあ、フレームワークというか経営理論というか、うん、まあ、入山先生に言うのはちょっと微妙なんですけれども、あのそういうものに置き換えてあげて、今言ったところ、これはフォーカス戦略ですよとか、
フォーカス戦略だから、
はい、選択と集中ですよとか、うん、こうやって置き換えてあげると、
なるほど、
ああ孫子と現代の理論がくっついて、
なるほど、ね、
より説得力があるっていう、
つまり小さな会社が大きな会社に勝つときは手広くやるよりも強いところに絞って、はい、この商品とかこのセグメントってやって一点突破していくと、
そうですね、で私がいきなり言うと説得力がないんで、いやこれ実は孫子の兵法ですよ、ね、
でまたロッカルコンサルだなお前
って言うとまたね、はいはい、あ孫子が言ってたのみたいな、
でも言いたいことは同じですもんね、
う
ん、
そうなんそうなん、
まあ、あの実はたまたま先週僕あの G のジャックウェルチだったじゃないですか、でジャックウェルチ亡くなったんでその話したんですけど、やっぱりジャックウェルチも有名なナンバーワンナンバーツー戦略ですよね、まあ、とにかくナンバーワンナンバーツーに絞ってそこで突破していく、うん、まあ、なんかそういったのは実は孫子の時代から言ってることは実は本質は変わらな い, い
うそうですね、
なるほど、はい、というわけで、まあ、このままずっとまあ孫子トークになりそうなので、はい、いよいよ本題の SDGs の方に行こうと思うんですが、
はい、まあ、改めて、本題の前に SDGs おさらいをしたいと思います、はい、SDGs サスティナブルディベロップメントゴールズを略したもので、持続可能な開発目標と訳されます、具体的には環境社会経済など世界的な課題に対し国連が掲げた17の目標です。2019年時点の SDGs 達成ランキング、日本は156カ国中15位、
うん、意外と高いですね、
高いですね、はい、国や自治体企業がそうした課題を解決した場合、日本円で年間1200兆円の経済効果が期待され、大きなビジネスチャンスになるとも考えられています、
はい、というわけで、まあ、SDGs 今砂ちゃんが言ってくれたようにもう国連が歌っていて、これからの企業は環境とか社会とか経済とか貧困とかそういう問題を解決していくのが、まあ、企業の目標なんだというふうには言っていて、今日本中で SDGs っていう言葉は広まってきてるんですが、一方で私もいろんな経営者さんお付き合いしてる、お付き合いしてるんですけど、やっぱりちょっとなんかどうしていいのかよく分かんないとか、腹落ちしないとか悩まれてる方がすごく多いんですよ、うん、ですのでそういった中で、今日は長尾さんと菊池さんに SDGs をどう生かすかというテーマでお話を伺っていきたいと思います。じゃあまず長尾さんからお伺いしたいんですが、はい、実際長尾さんいっぱいの企業の方とお付き合いされてると思うんですが、はい、そういうお客さんクライアントさんに SDGs の話をするときにどういうふうにして説明されてますか、う
ん、まあ、もちろん大切なことっていうか、はい、やっていかなきゃいけないことなんだけど、うん、本気でやんのかよっていう、
そうですね、う
ん、安易にやるやる言うのもいいけど、うんうん、どうなのっていう、うん、やるの大変ですよと、
はい、
やっぱりこうちょっとかじってバッチつけるみたいな、
今ちょっとありますよね、そういう人たちね、
赤い羽欲しくて赤い羽募金するのと同じじゃんみたいな、うん、やるんなら本気でやんないと、うん、結構な目標ですよと、まあ、そういう話をすることが多いですよね、う
ん、なるほど、
はい、
菊池さんはいかがですか。
僕はですね、今日まさに PR とか CSR という文脈で話すことをもうやめていて、
あ、やめてる、
本業の話に必ずしてます。今日はこれから資源の取り合いですよと、
うん、
取り合った時に、生き残るか生き残らないかの話をしているんですと、 SDGs って言葉で泳がされない方がよくて、結構 本質的な競争なりの世界に入ってますと、
うん、
でやらないとやばいですと、 だからご一緒するならご一緒しましょうって言い方をしてます。
だからやっぱり今お二人とも同じですよね、はい、ポイントはね、うん、やっぱり今企業だどうしても SDGs って言葉が先行して、うん、とりあえずなんか周りから言われてるからやんなきゃいけない雰囲気があるからやで、とりあえずそのやってる証明でその SDGs の今バッジがあるからバッジをつけてそうな大手企業が結構あって、ね、はい、本気でやるのかということだってことですね。
そうなんですよね。やっぱりそれはあの当然世界のことを考えたらですね、うん、自社の収益をどこまでこう犠牲にするのかといったこととのそのトレードオフが必ず発生すると思うんで、
まあ、確かに目の前だといきなり儲からないですからね、はい、SDGs は
そこをどういうね、判断をするのかっていうことですね。これあの ESG とかも同じようなことだと思うんですけど、
ね、は
い、
ESG は非常に SDGs と似た言葉で E がエンバイロメントですよ、ね、はい、で S がソーシャル
で、
でガバナンスか、
はい、あれもですね ESG 投資に合わせて言ってんじゃないのみたいな、うん、それとまた同じような感じで SDGs もあってですね、なんかこう、やろうとしてることがちぐはぐな感じがありますよね。
今あの菊池さんがその SDGs っていうのはそのもう本業と直結させるんだっていう話をされてましたけど、はい、長尾さんはその一方でどうしても SDGs って、ね、目の前で急にお金を生まなそうなもので、はい、一方で企業はお金を生まなきゃいけないと、うん、そこのなんていうか難しいところどういうふうにして説明というか解消しようとされてますか。
まあ、なかなかあの上場企業だと難しいと思うんですけども、はい、まあ、我々やっぱ中堅中小も多いんで、
はいはい、
余剰利益還元理論って勝手に名前つけて
る。余剰利益還元理論、
一定のですね適正な利益水準を超えたら社会に還元するというポリシーを持ってですね、
うん、
で事業に取り組んで、で利益が超えた分はですね、まあ、社員さんも含めてステークホルダーに還元していくと、うん、まあ、そういう経営をやってですね、で、原資ができたらですねそれによって例えば値下げをするとか新機能を追加するとかそういうことをやってですね商品価値を高めながらさらに適正利益を生んでまた余った部分を還元していくと、そういう、こう循環サイクルみたいに作っていかないと、まあ、こう言ってることがこう実現はしないんじゃないかと、
まあ、そういうルールというかもう仕組みにしてしまった方がいい。
そうです、そうです。なんかやっぱり利益を極大化しようっていう資本主義のこう権限みたいなことをやっちゃうと、うん、
はいはい、
どう考えても格差を生んでいくことになりますよね。これ世界の誰一人取り残さないとか言ってるわけだから、うん、やっぱ自社だけが儲かって、うん、あとは知らんみたいなこうウィーナーテイクオールみたいなことをやっちゃうとですね、うんうん、やっぱり当然格差が生まれてくること
になるので
、そこが多少抑制的になる必要があるんじゃないですか。
おっしゃってることは本当にその通りだと思うんですけど、一方で今長尾さんもおっしゃってくださったように、はい、上場企業特に上場企業になると、はい、株主の声もあるし
ありますよ、ね、
どうしてもその利益をそういうところに使うよりは、はい、ちゃんと、まあまあ、例えば株主還元してくれとか、ね、ちょっと戦略的な投資をしてくれみたいなふうになるじゃないですか、
は
い、
なります
よね、そういう時にどうやって説明を。
なので先ほど申し上げたようにちょっと懐疑的で、うん、上場企業が特に SDGs とか ESG は言うわけで、
はい、
それって本当にやってんの
だから結局本気でやってんのかっていう話になる、はい、なということですね、はい、
だから菊池さんのとこみたいにこう本業がまさにそういう、こうソーシャルビジネスというか社会的な意義があるもう本業をやっている場合にはそれを真剣にやりゃいいだけなんだけど、うん、大手で手広くやってておまけに上場してるとやっぱ当然収益を上げていかなきゃいけないわけなんで、そこ本当どうなんですかっていうことですね。
逆に菊池さんいかがですか。確かに菊池さんはあの、うん、食の、ね、スタートアップだから比較的そういう社会問題と直結しやすいけど、一方で確かに例えばまあ銀行とか保険会社とか、はい、一見なんかそういうことと関係ないようなところとお付き合いされるときにどうやってこう社会問題の意識を持ってもらうようにしてるみたいなのありますか。
僕どっちかというと、はい、先ほど長尾さんがおっしゃってた戦略投資ですとはっきりもお伝えしていて、
うん、
これから SDGs でゴールズって国際用語で言うと、
はい、
各国の規制に落ちルールも変わりますと、
はい、
それに備えてないっていうのは企業戦略上ありえませんと。
なるほど、むしろもうビジネスとして重要な
んで資源にいろんな規制がかかります、
うんうん、
これはもう右から左へ持ってけなくなる時代もある、
はい、
でみんなが買い合ってコストもバカみたいに上がっていっちゃうことがあると、
うんうん、
でその資源を使い続けるビジネス続けますかって、それってビジネスリスクなんじゃないですかと、
うん、
であれば資源を使わないスタイルか別の比較的安価で持続的に獲得できる資源に切り替えたらいいんじゃないですかっていうことで言えば、うん、事業戦略投資としてやった方がいいと思いますってお伝えをしてます。
なるほどね、はい、長尾さんいかがですか。
そうですね、やっぱりそういう、こう資源のね取り合いみたいなの当然ね、うん、あると思いますし、で我々はどっちかというとやっぱ IT とかを使っちゃうんで、うん、やっぱ企業にですねその限界費用をゼロにするソフトウェア投資ですね、それによってそのお客さんが増えれば増えるほどコストが下がっていくっていう仕組みを、まあ、自社のビジネスモデルに組み込むっていうか、 そういうことをこう提案をしてます。
やっぱここでも IT の力が実は必要だってことですね。
そうなんですよね、
は
い、
あその通りだと。
僕実はあの IT って意味では全く一緒で、僕、うん、大企業さんと、
なるほどね、
引退してから大企業さんと一緒にやるプロジェクトが増えたんですよ、うん、で、サステナブルなことをに切り替えたいって思いは大企業さんもすごく強いんですね、うん、でもどこから着手していいのかわからない、
はい、
何かっていうと、自分たちが どんなエネルギーどんな資源をどういうふうに使っているのかって、うん、本人たちが可視化できてないんです。
あ、自分たちがどう社会に負荷をとか環境に負荷をかけてるかが、
そうです、
そもそもわかんないんだ。
自分たちのビジネスと、環境、これから多分環境っていうのがステークホルダーの一個になる。
はいはい、
今ではお客さんとか株主とか従業員だけだったやつが、環境なり資源ってもの自体がステークホルダーになった時に、ステークホルダーとの関わり方がわからないって意味では IT が一番いいんですよ。しっかり記録してトレースできる。
今までお客さんの行動とか、ね、株主へのどうだって全部わかるじゃない、数字で、はい、でも環境って分かってないですもんね。
その資源どっから来たのかは IT たどれますからね。
だからこそより IT を使うっていう、ここがお二人お考え一緒だってことです。いや面白いですね。じゃあちょっとこの辺さらに深掘りを CM の後にしようと思います。
はい、この話まだまだ続きます。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
文化放送浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、今夜は SDGs をどう生かすかというテーマでお話ししています。
はい、というわけで SDGs ね、今本当に今日本中世界中で歌われていて、ただ一方で課題も多いわけですね。やっぱりその企業のが環境とか社会とか貧困とか、今まで目を向けていなかったビジネスと直結一見しなさそうなところにどうやって課題解決していくかということで、やっぱり長尾さんからはまずは本気でやってるのかということを考えることが重要だというお話があり、菊池さんからはもう本業とくっつけるっていうことが重要だというお話があり、そしてお二人意見が揃っているのが IT の力を使うのが重要なんだということなわけですが、ちょっと前半比較的そういう抽象的な概念的な話が多かったんで、ちょっともう少し具体的にこういう企業は、まあ、SDGs バッチリやってると言わないけどその方向に向かって注目する会社だよみたいなのがもしあったら教えていただきたいんですけど、じゃあ菊池さんからまずいいですか。
この間ですね、アップル社のサイト見たらびっくりしまして、
はい、
アップルこれから地球から何も取らないって書いていて、どうやって物作るのって思ったらですね、調べて気になって調べてみたんですよ、
はい、
そしたらアップル社デイジーっていう、リサイクルセンターとロボットを作っていてですね、
へ、
要はもう、プラチナとか貴金属も値段ずっと上がってますと、
まあ、スマホプラチナとか使いますからね、
使いますね。鉱山も、環境負荷高いし、労働問題もたくさんあるっていうところで、はい、鉱山から取るんではなくて、もう都市鉱山、つまりパソコンの山です、
はいはい、
中古のパソコンの山から取ればで、循環させて使えばいいじゃないかっていうところで、初年度で年間40億分ぐらいの金属をもうすでに取っている。
いわゆるレアアースのリサイクルみたいな。
そうですそうです。これ、ただの CSR ではなくて完全にその調達戦略の一環、これから資源が上がっていく、規制がかかるものをもう取ったものから環境負荷をかけずに取るっていうのは素晴らしい戦略だなと思って、
しかもやっぱ本業にも組み込んでる。
そうですね、本業の商品作りそのものですから。
はあ、やっぱそういう意味ではやっぱりアップルかなり進んでるっていうことですね。長尾さんはいかがですか。
まあ、あの今のアップルの話で思い出したんですけども、うちのお客さんで、まあ、あの言ってみれば産廃をやっておられるような会社さん
がですね、はいはい、産業廃棄物処理ですね、
まあ、従来だとまあそのゴミを集めてくるみたいな感じなんだけど、はい、今まさに都市鉱山じゃないんだけど、
はい、
まあ、そういう、こう新たなこう資源を発掘するっていう発想に変えて、
産廃の中から。
そうなんですよ、うん、やっぱりこう従来のこう職場のイメージもだいぶ変わってですね、
うん、
あの非常にこうクリーンな感じで、はい、いかにそのなんていうんですかね、法的にもクリアされて、はい、今の話の資源をねこう活用するみたいな切り口にしたら、まあ、人のも採用もやりやすくなったり、
なんかねちょっと若者とか入りたくなりますよね、逆に、
うんうんうん、でも従来の産廃って言っちゃうと
産廃ってちょっとね、
っていうちょっと感じが、
申し訳ないけど産経的なイメージがありますよね、
うん、まあ、アップルと違って全然ちっちゃい会社なんですけどね、うん、
だけどむしろ今じゃあ若い人が共感して、
はい、うん、そういう話を社長さんがしだしたら
面白い、
はい、人の定着とか、まあ、もちろん職場の環境とか採用面も変わってきたとかね、うん、いうのがありますね。
そうか、だから比較的今までちょっともうすごい失礼な感じで 3K とかちょっとあの光が当たらないよかったような業界こそ、はい、むしろこれからの SDGs の時は うまくそこを活用すると、
まあ、ちなみに SDGs とか言ってませんけど、
言ってないけど
そんなこと言ってないけど
共感を呼んでっていうことですね、
は
い、
そうです。最近若い人はこういうことをちゃんとやっているかどうかって結構見ていて、あの会社さんがそういうことをちゃんとやってる方が人気が出たり、まさに高原さんの世代なんて、うん、企業選ぶときにいいことやってるのかってちゃんと見てる気がしますね、若い人。
高山ちゃん どうですか。
まあ、最近年収よりもそう確かにやりがいというかビジョンを結構見るっていうのは、うん、まあ、入山さんの方にも書かれてましたけど結構あるなってやっぱり思いますけど、やっぱりなんか先ほどお話されてたその SDGs ってなんかバッジみたいにつけてる企業まだまだいっぱいある中で、
バッジ だけつけてる会社ね、
なんか今後どうやっていろんな企業がより参加しやすくなるというか、うん、していければより良くなるのかな、ね、みたいなのはぜひお話聞いてみたいなと思います。
いかがですか。
そうですね、やっぱりあの先ほども申し上げたんですけども、いかに費用を下げるかっていうことをいろいろ取り組んでいかないと、うん、はい、まあ、世界中に行き渡らないと思うんですよ、うん、まあ、そういう意味で言うとそのソフトウェアという方がいいと思うんですけども、はい、まあ、IT というよりも例えばコンサルティングとかもそうだし、うん、例えば入山先生 の理論とかもそうだと思うんだけど、はい、入山先生が直接あの講義を受けようと思ったら結構なお金がかかるかもしれないんだけど、それがその本になったらね、あの分厚い800ページの本が数千円で流通してね、
私の本を宣伝してくれない世界標準の経理の皆さん
なわけですよ。そういうこうなんていうんですかね、こう反復性といいますか、その複製性というかで残存性があるとか、
なるほど、
まあ、IT がやっぱりそのレバレッジが高いっていうか、はいはい、あの掛け算が大きいとは思うんですけども、まあ、従来の本なんかもそうですけどね、はい、まあ、そういう仕組みをやっぱりこうビジネスの中でどう織り込んでいくかっていうことを、やっぱりあの IT の会社とかが特別にやるんじゃなくて、一般っていうのもちょっとあれなんです
が、普通の会社が普通にやれるよう
にすると、そうそう、普通の会社がそういうものを取り込んでいくビジネスモデルを考えていくっていうことをやっていくっていうのが
ですね、ちゃんと記録媒体として残して常に複製していろんな人が使えるようにしましょう。
そうなんですよ。まあ、それをやるときはやっぱ紙よりもやっぱ IT に使っている方がコストも下がるし、でその処理数が増えれば増えるほど1件あたりのコストも下がっていくわけですよね、うん、まあ、それが、こうビジネスに組み込まれていくと、
なるほど、
まあ、それを世界に広げていくのもですね、簡単ですし、まあ、欧米のやっぱ IT 巨人が一気にやってくるのもそういうのを逆手に取ってやってくるわけだから、
なるほど、
やっぱりその善良な意思を持った企業がそういうのをどんどんやっていくべきじゃないかな
と、まあ、それをまさにあの長尾さんの NI コンサルティングも進めようとしているということですね。そうですね、はい、菊池さんいかがですか。
僕やっぱり経営陣にやれって言われてるうちは、うん、多分みんな楽しそうにやらないとは思っていて、うん、僕逆にしたいなって最近思ってて、うん、会社側が全部オープンにするから うちの会社どんなことできると思うって世の中から逆に提案もこんなことやりたいんだけどってもっと開いてしまった方が、会社の中に持ってる資産とかできることって意外に自分たちで発見再評価できてないケースが多いんですよ。そうですね、いいこと実はやってたり、はい、実は持ってる技術もあるんですけど使えてないっていうところを逆に外からのアイデアで広げた方がよっぽど楽しいんじゃないかと。
なるほど、だから
可能性も広がるし。
ということで高見ちゃんガテン行ったでしょうか、はい、長尾さんからはそういうで IT とかのソフトウェアでいろいろあのいろんな人が見て記録できる仕組みを作れと、で菊池さんはむしろ企業がもっと情報開示をしていろんな人に見てもらうことが大事なんじゃないかと、うん、それがあのそういった産廃とかアップルとか特別な会社だけじゃなくていろんな会社が SDGs に本気に取り組める仕掛けなんじゃないかということですね、
は
い、
さあお時間参りまして、はい、ここまで SDGs をどう生かすかというテーマを設けて話してきましたが、ここで SDGs について学べる本を一冊紹介していきます。学校法人先端教育機構事業構想大学院大学出版部による SDGs の基礎という本、宣伝会議から発売中です。 SDGs がなぜ新事業の開発や企業価値の向上につながるのかということが書いてあります。こちら書店やインターネット通販サイトでチェックしてみてください。
Jキャストニュースブックウォッチにはこの本の書評も掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達数が50万人を超える人気サイトです。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。
浜松町イノベーションサロン、お客様は NI コンサルティング代表取締役社長長尾和弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
ビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説。この時間はアニメと漫画をこよなく愛する入山さんが経営学者の目線で解説をします。今日取り上げるのはアニメ銀河英雄伝説ですが、キーワードは何でしょう。
SDGs 現象に警鐘を鳴らすのは銀河英雄伝説である。
いやそんな言ってないでしょ
なんでそんな大事なんですか。
もうね、いやもう ラジオを聞いている銀エーデンファンの皆様お待たせいたしました。皆さんハンカチの準備はよろしいでしょうか。今日はですねあの曲を流します。というわけで、いきましょう。もう最高の名曲ですね、小倉圭で感想の歌。
小倉圭さんで感想の歌お送りしています。
はい、というわけで多分この番組23回やりましたけど、はい、一番マニアックな曲ですね過去流した中で、うん、だとは思うんですが、ただ素晴らしい曲だったと思うんですけど、はい、まあ、銀河英雄伝説は知ってる方は多いと思いますが、田中義樹さんですね。他にもアルスラン戦記とか総流伝とか、まあ、大変有名な SF 小説家ですけど、田中義樹さんの大長編 SF、うん、小説銀河英雄伝説が原作ですね。でちなみにこちらの方はですね、総計1500万部の超大ベストセラー。1500万部です
よ。 SF 小説が
小説で、僕も高校生が大学生の時に読んで、あまりにも面白くて、うん、もうね1週間ぐらい学校に行かないです。
巣ごもりしちゃった。
ほぼ徹夜で巣ごもり、
それぐらい。
もう10代にして巣ごもりで読破、あまりの面白さに。
ちょっと逆に今読もう。
いやいいですよ本当に。今読もう。だからやっぱり日本中でそういう若者がいっぱいいたから、いまだにこれがあるわけですね、うん、であのアニメとしてもですね、1988年から2000年にかけて、オリジナルビデオアニメで全110話
も
ある。いやこれねそのくらいかかるんですよ。もう 大長編ロマンなんで、というやつ で当時はね BGM がクラシック音楽を使ったんですよ、うんうん、オープニングねマーラーの公曲3番とか流したり、ひたすらクラシック流す。めちゃくちゃかっこいいんですよね。アニメの方も、うん、ものすごい完成度高いです。だから今実はそれのリメイク版作ってて流してるんですけど、うん、リメイク版はちょっと個人的にはうんっていうね。やっぱり声もあのヤン・ウェンリーの声は富山系がいいかなみたいな、うん、富山系ってあの宇宙戦艦ヤマトの古代進の声だった人ですね、うん、はいはい。というわけで、まあもう本当に SF 小説界の僕はナンバーワンだと思うんですが、そのアニメのこの曲はあのそのオリジナルのってですね、その110話やった時の、うん、あれが4部構成なんですよ、うんうん、その4部構成の第3部のエンディングに流れていたのがこの小倉圭さんの感想の歌です、うん、でこれもねこのストーリーを知った上でこの曲を聴くともう号泣しかない
するんだ。
だからぜひあの本当おすすめです、はい、でただ今日話したいのはそんな話では
なくて長いなと思って、
あの今日ね僕ね SDGs の話でほんあのもう一つ重要な視点で話しきれなかったことがあると思ってまして、 SDGs がなぜ今企業に求められているかっていうと、簡単っていうか一つの本質はやっぱりね未来なんですよ、うん、つまりビジネスって未来に向かってやるもんですよね、うん、経営って。だけど今多くの企業が未来に向かっての指針が弱くなってきてるんですよ。この会社ってどういう方向感で進んでいけばいいんだと。その時に SDGs というのはそれが絶対そうというわけじゃないけど、今社会はこういう問題があって未来はほっとくとこの辺が大変なことになるよと、うん、だから我々が解消しなきゃいけないんだっていう未来への指針だと思うんですよ、うん、だから実は未来を見るっていうのはものすごく重要で、そう考えた時その未来を見ることに大きな示唆を与えてくれる一個は僕はこの銀河英雄伝説だと思ってですね、なぜかというとこの銀河英雄伝説は もうものすごい遥か未来の世界を舞台にした銀河帝国と自由惑星同盟の間の戦争の話で、まあ、銀河英雄帝国には天才ラインハルト・フォン・ローエングラムという金髪の美少年が出てくるんですよ。で彼が銀河帝国を率いていくんですね。で一方で自由惑星同盟の方は腐敗の魔術師ヤン・ウェンリーっていうのが出てきて、この2人の英雄同士が戦いながらっていうスペースオペラなんですけど、一方でこれもうすごい未来の話で、もう人類が地球から離れちゃってるんですね。もう技術が進んで、でねワープとかできるんですよ、うん、もうだってワープとかできていろんな銀河中の星々に住んで、その中で帝国と同盟自由惑星同盟が戦ってるんですよ。だから科学技術は未来の世界なんでものすごく進んでるんですね、うん、ものすごく進んでると。だけどそこでこの小説あるいはアニメが描くテーマというのが実はすごく普遍的な、未だに今での人類が持っている政治の問題で、政治体制、うん、銀河帝国っていうのは実はいわゆるラインハルトのある意味独裁政権なんですよね、うん、つまり帝国ですから、ラインハルトという天才がもう何百億人っていう未来なんで人類を率いて、その天才によってどんどんどんどん成長していく、うん、それに対して自由惑星同盟は民主共和制なんですよ。つまりちゃんと一人一人が投票権持ってて民主政治をやって、そこで選ばれたトップが率いてるんだけど、結果的にめっちゃ腐敗するんですよ、うん、
でこれってすごくないですか。つまり結果的にその時は最終的には銀河帝国の方がかなり力を持っちゃうんですね、うん、それは独裁とか帝国制ってなんか今の我々の時代にももしかしたらちょっと古い昔のものだなって思うかもしれないけど、そこにそのトップに天才がなってしまうと国が繁栄しちゃうんでみんな OK になっちゃうんですよ。一方で民主共和制の方は一見仕組みとしては正しいように思えるんだけど、それであるがゆえに修具政治になってしまうとトップがダメな人になっちゃうと実は国としてはダメになっていく可能性があって、これ今の時代がそうだというわけじゃないですけど、今もちょっとそういういい悪いじゃないですけど、例えば今回のコロナウイルス対応でもいい悪いじゃないけど、やっぱり中国が共産党政府なんで一党独裁だからこそ今回のコロナ封じ込められたみたいなところあるじゃないですか、うん、で他の先進国の方が民主主義でいろんな人の調整しなきゃいけないから結果的に対応が遅れてるようなところがあるかもしれなくて、中国実際それちょっとなんか誇ったように言ってるでしょ、うん、我々だけ抑え込めたなみたいに。だからこの銀河英雄伝説っていうのは実はそういった問題っていうのはこれから先の人類にも残るんじゃないか、つまり民主共和制ってローマ時代からありますからね。だからそういう帝政独裁制がいいのか天才が率いるそういうのがいいのか、いやいやそれでもやっぱり民主制がたとえダメな政治家を生んでも民主主義がいいのかっていうのは実はもう2000年前からある問題で、そしてもしかしたら未来も続くかもしれない。だから未来になって SDGs の時代で技術は発展するかもしれないけど、そういう人間の本質である国や組織や社会の在り方は意外と問題が解決しないんじゃないかっていうのがこの銀河英雄伝説なんですね、うんうんうん、
最初にそんなこと言ってないとか言ってすいません。
ですから SDGs を考えるときもいろんな社会問題は技術で考えられるかもしれないけど、最後やるのは人間なんで、その組織の仕組み社会の仕組みをどうやっていくかは我々が真剣に考えなきゃいけないということですね、
はい、学びました、はい、入山さん自身もこの作品からこんなことを、ね、学んだんだ
っていう、ちょっと熱く語りすぎて周りから負け負けで、はい、この辺にしまして
ありがとうございました、はい、以上ビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説でした。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
さあお送りしてきました浜カフェ、閉店の時間が近づいてきました。次回のお知らせです。次回常連さんに株式会社ボイシー代表取締役 CEO 尾形健太郎さん、うん、お客様には東芝デジタルソリューションズ株式会社コエステーション事業プロジェクトリーダー金子祐樹さんをお迎えして音声サービスの未来とはというテーマでお送りします。次回がこの時間としては最後の浜カフェ、うん、4月以降は毎週土曜日夜6時から1時間の放送に変わります、
はい、というわけです、まあ、最後にふさわしいテーマですよね、うん、ということで楽しみにしてください、
はい、
じゃあメールいきましょう。もうメール時間が押してる、はい、ということなんで、
はい、
僕
は
ね銀英で扱っちゃったからですね、菊池さんどうですか、
感想いただきましょう。
いやもうコロナとか環境問題とかいろいろありますけど、うん、さっき入山先生がおっしゃった通り、なんかポジティブなね未来の姿を描きながら、うん、ポジティブに取り組んで解決しましょうっていうのがなんかそういう空気になったらいいなと今日なおさら思えたのでよかったです、
ね、今日のまさにねそう述べたとすらもそういう話題ですよ ね前向きに捉えようということですね、
はい、はい、さあ今日の放送改めて文化放送の YouTube チャンネルポッドキャストでも配信されます。ボイシーではコーナーごとに聞けますし、パーソナリティによるコーナーレポートも配信します。改めて聞いてください。
はい、ここまでのお相手は入山明恵と
高原恵美と
菊池慎と
文化放送アナウンサー砂山慶太郎でした。SDGs がもたらすビジネスチャンス、よくわかりました。まあやれるところからやってみますよ。でところでですけど、あそこに段ボールが積んであるんですけど、引っ越しでもするんですか。
はい、とは言っても春からもこの浜松町であることは同じなんですけどね、うん、実は
分かった。30年もお店やってきたから老朽化で建て替えですか。
全然違いますよ。
じゃあ何ですか。
今って確定申告のシーズンじゃないですか、うん、でちょっとあれだなと思う領収書をスコップで穴を掘って埋めようとしたんです。そしたら
いやそれ脱税でしょ。脱税、
失礼な。その計画は未遂に終わりましたよ。
いや失礼なって言いながら未遂っていうのはどうなんでしょう。で竹内ちゃんどうしたの。
領収書を埋めようとして穴を掘っていたら、なんと油田を掘り当てちゃったんです。そんなわけで引っ越すんです。
えスコップで油田って掘れるの。しかもその体で、細い体で。で領収書はどうなったの。
正直に申告しました。せこいことをする気をなくすほど石油が出ることが分かったんで。
今後は本業をカフェ、副業で油田です。
いや逆でしょ、普通本業が油田じゃないですか。
先週も言いましたよね、逆だからこそイノベーションが起きる。
はいはい、分かってますよ。イノベーションカルチャーカフェ、ごちそうさま。お題置いてきます。
ありがとうございました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、次回も火曜夜7時から皆様のご来店をお待ちしております。